長崎市議会だより、ナンバー163、2019年2月1日、38ページ。編集、発行、長崎市議会だより、ナンバー163、平成31年2月1日発行、長崎市議会事務局、郵便番号、850-8685 長崎市桜町2番35号電話 095-829-1200 直通。表紙の説明。表紙の3分の2に長崎市消防出初め式の様子の写真があります。平成31年1月7日表紙の説明、終わり。主な掲載内容。地域と市が連携したまちづくりが進められます。11月定例会の概要。一般質問。平成29年度決算の議決結果と常任委員会における審査の主な内容。11月定例会の議決結果。予算、条例などと、常任委員会における審査の主な内容。平成30年の長崎市議会。陳情、議会の動き、2月定例会の予定など。議会の動きを情報発信しています。平日は毎日更新中。QR コードがあります。長崎市議会事務局、Facebook、本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。地域と市が連携したまちづくりが進められます。地域では自治会をはじめ様々な団体が各分野で活動を行っていますが、それらがつながることでさらなる活動の広がりや重なった活動の整理、新たな人材の発見といった効果が期待されます。このつながりを強くし、多様化する地域課題を自分たちで解決できる地域となることを目指し、9月定例会において、第84号議案、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例が提案されました。しかしながら、9月定例会においては、整理すべき課題があり、さらに慎重な審議を尽くす必要があるため、継続審査としていましたが、11月定例会において引き続き審査し修正可決しました。この条例の制定により長崎市では各種団体や事業者、学校などが地域コミュニティ連絡協議会として連携した地域のまちづくりが進められます。条例の概要。条例では住民等、地域コミュニティ連絡協議会、以下協議会という、長崎市の役割を定めるとともに、協議会への長崎市の支援や、協議会の認定要件等について定めています。協議会とは、住民等が構成員となり、地域のまちづくりの推進に努める団体で、地域で策定した地域独自の長期的なまちづくり計画に基づいて、事業を立案し実施します。他にも、協議会内の情報共有や相互連携、地区内の住民等に対する情報発信、協議会への参加促進、自治会等地区の団体の公益的な活動への参加促進を行います。協議会の認定要件としては、活動区域が市立の小学校の通学区域、または連合自治会の区域を基礎とする区域であること、地区を代表する団体で 地区の様々な課題に対応できること、規約または改則を有していること、及び町づくり計画を策定していることです。一方、長崎市は、協議会に対し、人、拠点、資金の3つの視点で支援します。人に関しては、協議会の設立、運営の支援やリーダーの発掘、育成等。拠点に関しては、地区公民館のふれあいセンターへの移行や、公共施設活用の相談対応。資金に関しては、協議会の事業経費等を対象とした交付金による財政的支援を行います。9月定例会での主な意見。付託された総務委員会では、協議会の仕組みや既存組織との住み分けについての疑問など、様々な課題により、協議会設立に向けた検討に至っていない地区への対応の必要性、条例に基づく交付金について、合併地区のまちづくりに対する補助金などとの整合性や、先行する地区と協議会が設立されていない地区との公平性の確保についての意見があり、さらに継続して審査することになりました。11月定例会での審査結果。委員会では長崎市から10月まで実施したモデル事業の検証結果や、協議会設立に向けた検討に至っていない地区の原因、課題と具体的な対応策について説明があり、また協議会の認定要件を拡大する変更案が示されました。委員からは、条例施行後一定期間を設けて取り組み状況や課題を抽出し、制度の見直しの必要性を改めて議会で議論することで実効性のある条例にしていく必要がある。先行する地区と協議会が設立されていない地区との交付金等の公平性を保つ必要があるとの意見があり、6名の委員から条例施行日を平成31年3月1日に延期すること、及び条例施行後3年を経過するまでの間において、条例の見直し検討を義務付けすることとする修正案が提出され、全会一致で修正可決すべきと決定し、本会議においても採決の結果、全会一致で修正可決しました。11月定例会の概要。平成30年11月定例会を次の通り開催しました。11月27日、本会議、委員長報告、決算、議案上提、委員会付託。11月30日、本会議、市政一般質問、追加議案上提、審議。12月3日、本会議、市政一般質問。12月4日、本会議、市政一般質問。12月5日、本会議、市政一般質問、追加議案上提、委員会付託。12月6日、常任委員会。12月7日、常任委員会。12月10日、常任委員会。12月12日、特別委員会。12月14日、本会議、委員長報告。議決結果。決算認定、15件。市長提出議案、可決、41件。修正可決、1件含む。人事案件、同意1件、専決処分承認1件、専決処分報告2件、否決1件。一般質問、市民クラブ、長崎市の財政危機と市長の政治責任。問い、長崎市のように2000億円を超す地方債残高を抱える類似都市は、中核市の中でも人口40万人を超える 23市中5都市しかない。財政健全化を要する状況と考えるが、市長はこの状況を市民にどう説明するのか。答え、これまで財政の健全化に継続して取り組んだことにより、平成21年度以降の財政収支は黒字で推移している。また、市の貯金にあたる財政運営のための基金残高は、平成19年度末から平成29年度末にかけて大きく改善し、借金にあたる地方債の平成29年度末現在高は、ピーク時の平成15年度と比較して減少している。一方、まちづくりにもしっかりと取り組んでおり、将来にわたって健全な行財政運営を行うためには、これまで取り組んできた施策を着実に推進することで、自主財源の増加につなげていくことが重要と考えている。今後も健全な財政運営を行い、市民サービスの向上と未来への投資を行っていく。BSL4 施設計画の問題点。問い、いつ、どのようなウイルスを使って、どのような実験が行われるのかという情報が公開されなくても、地域との信頼関係は築けると考えているのか。答え、長崎大学が進める BSL4 施設建設計画について、地域と信頼関係を構築するためには、住民の疑問や不安を解消するために、十分な説明責任を果たすとともに、透明性を確保しながら、積極的な広報に努めることが必要である。情報開示については、施設の整備状況、完成後の研究状況や成果、感染の発生が疑われる事故等についても行う予定とされている。開示することで、安全確保に支障をきたすことになるセキュリティ等の一部の情報については、今後、厚生労働省や警察等の助言を得ながら、また、地域連絡協議会での意見も踏まえながら、詳細を決定する予定とされているが、地域の理解を得られるよう、長崎大学に対し、積極的な情報開示を要請していく。外目中学校の建設。問い、平成31年4月開校予定で進められているが、工事の進捗状況と開校までのスケジュールについて伺いたい。答え、工事については、屋内運動場等が平成30年12月中旬に完成し、校舎等がエアコンの設置も含め、平成31年1月中旬に完成予定である。運動場等についても3月中旬に完成予定であり、供用開始に向けて順調に進捗している。開校までのスケジュールについては、保護者や地域住民の代表者で組織する外目中学校準備委員会において、新しい校歌や校章の作成、開校記念式典の開催準備を進めており、このうち校歌については、平成30年内に完成する。このほか、校舎完成後に備品の搬入等を行い、3月に新校舎内覧会を、6月に開校記念式典を開催予定である。今後とも、地域や保護者の協力のもと、開校に向けた準備を円滑に進めたい。本文左に外目中学校の完成イメージの図があります。幸町のサッカースタジアム構想への支援。問い、スタジアムの構想については、オール長崎体制で支援すべきだと考えるがいかがか。また、ロープウェイの延伸構想について見解を伺いたい。答え、現在、市、県、事業者の3社により、月1回程度の協議調整を行っている。長崎市としても、この事業が円滑に実施され、成果を上げることが重要と考えているため、都市計画面のほか、 税制面での優遇策などに関し、事業者のニーズを的確に捉えた支援を行うとともに、今後調整すべき課題に対し、町内の連携、調整をより円滑にし、スピード感を持って取り組めるよう、プロジェクトチームを新たに設置し、支援体制の充実、強化を図りたい。ロープウェイの延伸については、法的問題の有無について紹介を行っており、法的に問題がないことが確認されれば、今後は幸町に限らず移転の可能性についてさらに調査を進めていく。大規模災害への備え。問い。近年各地で多発している大規模災害に備えるため、長崎市としてどう取り組んでいるのか伺いたい。答え。長崎市においても同様の災害が発生してもおかしくない状況と認識しており、他都市の災害の対応状況について情報収集を行い、長崎市の発災に置き換えて行動計画などを見直すことは必要なことである。これまでに机上訓練や運用訓練を実施し、その振り返りを踏まえて業務継続計画の見直しと受援計画の策定を進めている。市民に対しては、他都市の災害を自分のことと捉え、危機感と自分にできることへの問題意識を持ってもらうため、最新の災害事例の紹介、地域防災マップ作り、防災街歩き、地域防災訓練などに取り組んでいる。また、自主防災組織の結成と活動の活性化についても、さらに推進していきたい。名声クラブ。地域間の医療格差。問い。南部地区では医療機関が少なく、病床や医師等も不足しているが、是正に向けた取り組みについて伺いたい。答え。医療資源の格差の課題への取り組みとして、平成25年度から救急患者を受け入れている南部地区の拠点病院に対し、臨番病院としての補助に加え、臨番日以外の救急医療に対する運営費の一部を補助している。また、平成29年度からは、医療資源が限られた地域の住民が、より質の高い医療を受けることができるよう、当該地域の病院が医療機器の更新、新設を行う場合に、財政面での支援を行うことで、医療環境の充実を図っている。今後とも、地域の拠点病院に対する補助金など、財政面の支援を継続し、現行の医療体制の維持に努めたい。長崎市内のインターネット環境整備。問い。長崎市内において、光回線等の高速通信が提供されていない地域とその解消策について伺いたい。答え、光回線の敷設には多額の経費を要するため、通信事業者の採算性の問題から、四季見、外目、及び高島地区の全域、福田、金海、土井の首、茂木、野母崎、及び三和地区のそれぞれ一部で整備が進んでいない。インターネットは地理的、時間的制約を受けずにコミュニケーションや仕事などができることから、周辺地域における重要なインフラであるが、環境整備は事業者が行うことが望ましいと考えている。民間での整備が進むよう、不採算地域で光インターネットサービスを提供する事業者を対象とした財政支援措置について引き続き県や国に要望していく。消防団員の待遇改善。問い。部長と班長の退職報奨金が同額であるが、職責に応じた見直しができないか。また、年金制度のような退団後の福利厚生を充実させる考えはないか。答え。消防団員の退職報奨金は、5年以上勤務して退職した団員の階級及び勤務年数に応じて支給している。 部長と班長の支給額は政令により同額となっているが、職責に応じた額とする考え方もあることから、国等に対し要望していきたい。退団後の福利厚生については、日本消防協会が行う消防個人年金制度があり、分団長研修などにおいて周知を行っている。公的資金を導入した福利厚生制度については、今後、国及び他都市の動向を注視していきたい。公明党、町猫不妊化推進事業。問い、事業のこれまでの実績と今後の取り組みについて伺いたい。答え、長崎市では平成26年度から猫の殺処分数の削減と糞尿などによる生活環境被害の軽減を図るため、野良猫の不妊化手術費用を助成している。事業の実績としては、平成29年度までに計889頭の不妊化手術を実施しており、平成30年度においても250頭の手術を予定している。この結果、平成25年度において1921頭であった殺処分数が平成29年度には1001頭にまで減少しており、平成30年度においても前年度を下回る水準で推移していることから、平成25年度の殺処分数を平成30年度までに半減させるという目標を達成できるものと考えている。今後も殺処分数ゼロを目指して関係団体と協議を行い、事業を継続していきたい。バリアフリー観光の推進。問い、取り組みをさらに推進させるため、世界に向けバリアフリー観光の街長崎宣言を行ってはどうか。答え、長崎市における取り組みについては、公式観光サイト、アット長崎において、バリアフリー観光の情報を発信するとともに、障害者に対する理解の促進や接遇、車椅子利用者の介助などに関する研修会を開催し、来訪者へのおもてなしの向上に取り組んでいる。しかしながら、受け入れ体制の強化など、先進都市と比べてまだ課題が多く、バリアフリー観光の街長崎宣言については、まずは市民全体の意識向上に努め、機運を高めていくことが重要と考えている。今後も誰にも優しい観光地づくりの実現のため、民間団体と連携し、バリアフリー観光の推進に努めていく。死亡に関する手続きの負担軽減。問い、死亡に伴う手続きのワンストップ窓口を設置する考えはないか。答え、死亡に関しては、福祉や税、医療、介護保険など多岐にわたる手続きが必要なことから、遺族の負担は大きいものと考えている。長崎市では、昨年10月の行政サテライト機能再編成により、中央地域センターにおいても、死亡に伴う主な手続きが、市役所本館1階のワンフロアで可能となったものの、ワンストップで落ち着いた場所での手続きという点では、まだ改善点がある。現在、ワンストップでスムーズに手続きを行っていただくために、どのような窓口のあり方が適当か、他都市の状況を調査の上、検討している。また、できるだけ簡単に手続きが済むよう、死亡に伴う手続きの申請書も含め、何度も同じ内容を記入することなく、一括作成する方策についても検討している。今後も市民に寄り添った窓口サービスを目指していく。創生自民、小学校への簡易エアコンの設置。問い、平成31年6月中にエアコンの設置ができない小学校へ簡易エアコンを設置する考えはないか。答え、 既存の小中学校98校のエアコン設置については、全中学校と小学校12校の50校程度を平成31年6月までに、残る小学校48校を平成31年度中に行いたいと考えている。夏場までに設置できない学校では、教室に設置してある扇風機を適切に活用するとともに、熱中症計を活用し、児童・生徒の体調管理に万全を期したいと考えている。簡易エアコンの設置については、十分な効果を得るため、必要な室外機の設置などの設備工事が発生するため、必ずしも早期設置にはつながらないのではないかと考えている。したがって、現在の整備計画のもと、平成31年度の早い段階で1校でも多く設置できるように努めたい。長崎商業高等学校の分野・コースの見直し。問い、現在の1学科4分野1コースを時代に合わせて見直す考えはないか。答え、現在情報国際ビジネス科1学科を設置し、流通ビジネス、会計ビジネス、情報ビジネス、国際ビジネスの4分野と進学コースを設けている。平成34年度に完全実施となる新しい学習指導要領では、経済のグローバル化、ICT の進歩、観光立国の流れなど時代の変化に対応する視点から、観光ビジネス、グローバル経済、ネットワーク管理などの科目が新設されるなど、学習内容の改善が図られている。このことを踏まえ、平成34年度、新入生の教育課程に関わる分野及び科目の構成を検討していくこととしている。また、国際ビジネス分野では、地域を理解し、経済のグローバル化に対応できる人材の育成を目指した内容の改善について、検討することとしている。本文左に長崎商業高等学校の写真があります。日本共産党、シュタットベルケを参考にした仕組みづくり。シュタットベルケとは、ドイツ語で都市公社や町の事業などを意味する言葉。自治体から出資を受け、電気やガスなどのエネルギー事業を行い、その収益を活用して公共サービスなどの事業を実施する事業体。問い、地域の循環型経済の構築のため取り組む考えはないか。答え、これまでの電力事業の仕組みでは、特定の事業者からしか電気を調達できず、住民等が支払う電気代のほとんどが地域外に流出していたが、国の改革により、小売電気事業への参入が全面自由化されたことから、自治体が新電力事業に取り組むことで、地域内で資金を循環させる仕組みもできるようになった。長崎市でも温室効果ガス排出量の削減や、地域内資金循環などを目的に、平成28年度から、エネルギーの地産地消について検討をしており、今年度はゴミ焼却施設等で発電した電気を用いた地域エネルギー事業体の構築に向けた詳細な調査検討を進めている。まずは自治体新電力事業の実現に向けた取り組みを着実に進めていきたい。中度障害者への福祉医療費の現物給付。問い、現在、償還払いとなっているが、手続きの手間や医療費の負担が軽減される現物給付に変更できないか。答え、償還払いの助成申請は、地域センターの窓口や郵送で行うことができるが、一旦医療機関に支払う医療費の負担が大きいため、一定額の窓口負担で済む現物給付方式が可能となれば利用しやすい制度となる。しかしながら医療機関が使用している 医療費計算システムの改修が必要となること、償還払いを基準に補助を行っている長崎県が現物給付により増加する費用を補助の対象としておらず、長崎市の財政に大きな負担がかかることから、現時点では困難と考えている。今後も引き続き現物給付にかかる補助対象費用の見直しについて、長崎県及び長崎県議会に対し要望していきたい。市民会館文化ホールの洋式トイレ増設。問い。利用者からは増設を望む声も聞かれるが、整備する考えはないのか。答え。すべての利用者が安心安全に社会活動を行う上で、公共施設のバリアフリー化は重要だが、市民会館文化ホールにおいて洋式トイレの数が不足している現状は認識している。和式トイレを洋式トイレに改修するためには、給排水管の全面改修が必要なため、4ヶ月以上の工期が必要となり、その間、施設を閉館しなければならないが、催しの主催者からは、長期にわたる閉館は活動に支障をきたすとの意見もあり、全面改修を見送った経緯がある。しかしながら、老朽化も著しく、利用者へ不便をかけているため、閉館期間を最小限に抑えることができないかなど、広報について検討していきたい。チーム2020、高島の松枯れ対策。問い。高島の松枯れの進行は、世界遺産である北京西湖跡周辺の景観や環境を悪化させ、世界遺産の価値を損ねかねないが、現状と対策について伺いたい。答え。高島地区では数年前から全島的に松枯れが散見されており、倒木により市民生活への影響も生じている。北京西湖跡の周辺環境保全のために設定した緩衝地帯内にも多くの松があり、特に明治期から残る大変貴重な松については、これまでも薬剤注入や枝払いを行い、保全に努めている。緩衝地帯内の松は、世界遺産の価値に直接貢献するものではないが、良好な景観を保つためにも保全することが望ましいと考えている。今後の対策としては、全島を対象に、危険度や景観に与える影響等を考慮した上で、古損した松の伐採を優先しつつ、薬剤の注入による保全策等を進めたい。本文左に高島の松林の写真があります。会議録閲覧のお知らせ。11月定例会の会議録は、平成31年2月中旬から長崎市議会ホームページで閲覧できます。また、次の各施設において会議録を閲覧することができます。閲覧ができる場所、議会事務局、市政資料コーナー、市役所本館1階、各地域センター、市立図書館、高柳図書館、3は公民館図書室、東公民館図書室、北公民館図書室、なめし公民館図書室、近海南部文化センター図書室。平成29年度決算の議決結果。議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第82号、平成29年度長崎市水道事業会計決算。建設水道、認定。第83号、平成29年度、長崎市下水道事業会計決算。建設水道、認定。第105号、平成29年度、長崎市一般会計歳入歳出決算。所管の各常任委員会、認定。 第106号、平成29年度、長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第107号、平成29年度、長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第108号、平成29年度、長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第109号、平成29年度、長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第110号、平成29年度、長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第111号、平成29年度、長崎市財産区特別会計歳入歳出決算、総務、認定。第112号、平成29年度、長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第113号、平成29年度、長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第114号、平成29年度、長崎市生活排水事業特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第115号、平成29年度、長崎市診療所事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第116号、平成29年度、長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第117号、平成29年度、長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。平成29年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議会では毎年度、一般会計、特別会計などの各会計決算について、予算目的に沿って適切に執行されたかどうかを審査します。本年度は、教育構成、環境経済、建設水道委員会が10月22日から24日、24日は教育構成委員会のみ、総務委員会が10月29日、30日に決算審査を行いました。総務委員会、総務費において業務改善への取り組み状況と成果、自治会加入率の推移や加入促進に向けた取り組み状況、丸尾町における不発弾処理を長崎市の費用負担とする根拠、人の町長崎プロモーション事業費の内訳や事業費の妥当性などについて慎重に審査しました。次に消防費において新たな担い手として若者や女性などターゲットを絞った消防団員募集の実施状況、災害時の備蓄品の運搬体制や未使用となった食料品の活用方法などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から、新市庁舎建設事業費については、コンパクトな市庁舎建設を求める立場から、認められないなどの反対意見が出された一方、予算執行率が 80% を下回る事業が多く見受けられることから、計画的で効率的な事業執行に努めてほしい。市民の暮らしが少しでも前進するよう、政策評価のあり方や目標値の設定について検討してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、 賛成多数で本決算を認定しました。教育構成委員会、民生費において今後増えていくことが想定される発達障害児の受け入れ体制の整備方針や、松山児童センターの代替として暫定的に開設している西洋館内の子ども広場の今後の在り方などについて慎重に審査しました。次に、教育費において小島小学校の改築に伴う取り付け道路の用地取得の進捗状況などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から似た佐古小学校の建設については、学校建設の場所も含め、保護者や地元と再度協議すべきであることなどの反対意見が出された一方、平和学習や長崎市の観光につなげるため、子どもたちの原爆資料館の入館料を無料にしてほしい。現在2カ所に設置されている多機関型地域包括支援センターの箇所数を増やし、市民の福祉を充実させてほしい。子宮頸がんの予防接種については、接種後に副反応が出る事例もあるため、今後モニタリングを実施してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。環境経済委員会、総務費において、ブリックホールの市民優先利用を維持する考え、野母崎高浜海岸交流施設の今後の在り方、長崎ペンギン水族館の従業員の正規雇用化や処遇改善を行う考えについて慎重に審査しました。次に商工費においては、企業立地奨励条例の適用企業における継続雇用の状況、サルク観光の利用者が減っている理由と今後の方針について慎重に審査しました。その結果、一部委員から旧公会堂については2度の住民投票の請求があったにもかかわらず解体が実行されたことは違和感を禁じ得ないことなどを主な論拠とする反対意見が出された一方、企業誘致のために建設されたクレインハーバー長崎ビルについて、2021年度までにすべてのフロアへの入居企業が確定するよう取り組んでほしい。DMO 推進費について、早急に民間出身の CMO を確保し、DMO の目的を果たすよう取り組んでほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で、本決算を認定しました。建設水道委員会、土木費において、民間建築物耐震化推進費補助金の執行状況や、対象建築物の耐震化の進捗、LED 街路灯の設置に伴う電気料金の削減効果や、設置費用の回収時期の見通し、池島フェリーダイヤの見直しの経緯や、地元及び関係機関との協議状況などについて慎重に審査しました。その結果、道路工事を円滑に進めるために、地籍調査を早期に実施してほしい。各種事業を円滑に実施していくために、社会資本整備総合交付金や有利な記載等を活用して、安定的な財源確保に努めてほしい。休憩者地崩壊対策事業について、全国的に大規模災害が頻発している状況を踏まえ、スピードを上げて事業を実施してほしい。安定的かつ市民が利用しやすい地域公共交通網を形成していくために、事業者等の意見を集約する協議会を開催し、公共交通計画の策定を目指してほしい。定住促進空き家活用補助金の低い執行率を踏まえ、申請要件を緩和するなどして予算の有効活用に努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく本決算を認定しました。 11月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第84号、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例、総務、修正可決。第84号議案は、9月定例会で継続審査となっていましたが、総務委員会での審査の結果、修正可決しました。第119号、平成30年度長崎市一般会計補正予算、第5号、所管の各常任委員会、原案可決。第120号から125号、平成30年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算、第2号、ほか特別会計補正予算5件、所管の各常任委員会、原案可決。第126号、平成30年度長崎市水道事業会計補正予算、第1号、建設水道、原案可決。第127号、長崎市の交流拠点施設、マイス建設の凍結に関する住民投票条例について、環境経済、否決。第128号、長崎市過疎地域の自立を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例、総務、原案可決。第129号、長崎市半島振興対策実施地域を振興するための固定資産税の課税免除に関する条例、総務、原案可決。第130号、長崎市離島振興対策実施地域を振興するための固定資産税の課税免除に関する条例、総務、原案可決。第131号、長崎市養護連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例、教育公正、原案可決。第132号、長崎市学校給食の提供に関する条例、教育公正、原案可決。第133号、長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第134号、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第135号、長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第136号、長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第137号、長崎市企業立地奨励条例の一部を改正する条例、環境経済、原案可決。第138号、長崎市漁港管理条例及び長崎市海岸保全区域における専用料徴収条例の一部を改正する条例、環境経済、原案可決。第139号、長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第140号、長崎市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例、環境経済、原案可決。第141号、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例、 環境経済原案可決第142号長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例建設水道原案可決第143号長崎市都市公園条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第144号長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第145号長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第146号長崎市火災予防条例の一部を改正する条例総務原案可決第147号工事の請負契約の締結について重要文化財旧グラバー住宅保存修理工事環境経済原案可決第148号財産の取得について住宅用火災警報器建設水道原案可決第149号公の施設の指定管理者の指定について長崎市手熊地区ふれあいセンター総務原案可決第150号長崎市介護医療院の人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例一審議原案可決第151号平成30年度長崎市一般会計補正予算第6号所管の各常任委員会原案可決第152号から155号平成30年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第3号ほか特別会計補正予算3件所管の各常任委員会原案可決第156号平成30年度長崎市水道事業会計補正予算第2号建設水道原案可決第157号平成30年度長崎市下水道事業会計補正予算第1号建設水道原案可決第158号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例総務原案可決第159号長崎市介護医療院の人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例教育構成原案可決専決処分の承認を含むすべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。11月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、新たに楠木基金と駐車場施設整備基金を設置します。第134号議案、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例は、被爆樹木の保存整備事業費補助金の財源に充てるための楠木基金及び駐車場施設の整備に要する経費の財源に充てるための駐車場施設整備基金を設置しようとするものです。このうち、楠木基金については、これまで長崎市出身の歌手、福山雅治氏がホームページやコンサート等で呼びかけ、全国の方から寄せられた クスノキ募金を長崎市に寄付したいとの申し出があり、これを機に基金を設置して、同種子の募金を広く受け入れようとするものです。委員会では将来、被爆樹木の保存整備のためのクスノキ基金を使い切った際、市が同費用を全額負担する考えの有無について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。本文左にクスノキの写真があります。被爆した樹木を後世に残す費用に充てられます。教育構成委員会。長崎原爆資料館の管理について、指定管理者制度を導入します。第139号議案、長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例は、長崎原爆資料館の管理について、利用料金制による指定管理者制度を導入しようとするものです。委員会では現在、直営で委託している業務について、指定管理者制度を導入する必要について正すなど、慎重に審査しました。その結果、管理運営に関する重要な事項を、長崎原爆資料館運営審議会で審議することなく、本議案を提案したことは、手続き上問題があると言わざるを得ないため、認められないなどの反対意見が出されました。一方、原爆資料館が平和の発信の拠点である重要な施設であることを募集要項等で十分に説明し、公募を行ってほしい。被爆75周年、80周年に向けての組織体制の強化については、責任を持って行ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。本文左に長崎原爆資料館の写真があります。環境経済委員会、長崎市の交流拠点施設、マイス建設の凍結に関する住民投票条例を否決。この条例は地方自治法の規定に基づき、住民投票条例の制定請求が行われたため、市長の意見をつけて議会に付議されたものです。委員会では、条例制定請求代表者による意見陳述を行うとともに、同代表者に対し、参考人として出席を要請し、交流拠点施設建設を凍結としていることの真意と、具体的な凍結期間などについて正しました。その後の審査においては、理事者に対し、請求代表者が請求の趣旨の中で、市の投資額を300億円から400億円としていることに対する見解などについて正すなど、慎重に審査しました。その結果、マイス建設よりも、幸町のスタジアム建設計画こそ支援すべきである。住民投票は市民の権利であり、市民が求める政治への参加の権利を尊重すべきであるなどの賛成の意見が出されました。一方、本事業は経済活性化の起爆剤として大いに期待できること、民意は来年4月の市長選挙において問えることなどの反対意見が出され、採決の結果、賛成少数で原案を否決しました。建設水道委員会。屋外広告物を適切に管理するための点検が義務付けられます。第144号議案、長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例は、適正に管理されないまま放置されている屋外広告物をなくし、落下事故等を防止するために、広告物の管理義務並びに屋外広告業の業務主任者資格の要件を見直すとともに、広告物の点検義務を新たに定めようとするものです。委員会では理事者から、 近年の異常気象や老朽化した広告物の増加等により、広告物の落下や破損の増加が予想されており、長崎市においても広告物の鉄製枠が落下して歩行者に当たる事故が発生しているとの説明があり、広告物の点検義務を怠った事業者に対する指導方法や、許可申請を行わずに設置された広告物や、設置者が所在不明となっている広告物に対する対応方針について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定しました。平成30年の長崎市議会、2月21日、2月定例会開会、3月15日まで、長崎駅周辺再整備特別委員会、観光客受け入れ対策特別委員会、雇用・人口減少対策特別委員会の調査終了に伴い、各特別委員長が調査結果を本会議に報告、常任委員会、議会運営委員会の委員を選任。2月22日、長崎県下市長議会新幹線推進連絡協議会の前熊正直会長が、長崎県、長崎県議会、長崎県九州新幹線長崎ルート建設促進議員連盟、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市などとともに、九州新幹線西九州ルートの全線フル規格による整備等について、関係省庁や国会議員に要望。3月15日、総額2044億694万8000円の平成30年度長崎市一般会計当初予算を900万円減額して修正可決。和夫石黒氏を名誉市民に選定することに同意。2月定例会では市長提出議案60件について審議決定。長崎市議会議長選挙により、第55代長崎市議会議長に逸話清隆議員を選出。本文左に写真があります。逸話清隆議員の就任挨拶。長崎市議会副議長選挙により、第61代長崎市議会副議長に浦川元次議員を選出。本文左に写真があります。浦川元次副議長の就任挨拶。長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選出。逸話清隆議員。都市整備交通対策特別委員会。地域づくり人口減少対策特別委員会。コンベンション誘致対策特別委員会を設置。4月20日、適正な事務の執行、管理の徹底、及び議会への適切な報告を求める申し入れを市長に対し実施。6月7日、6月定例会開会、26日まで。議員提出議案の吉原秀夫議員に対する辞職勧告決議を可決。永年金属表彰、奥村修恵議員、35年以上表彰、西田実信議員、野口達也議員、逸話清隆議員、15年以上表彰、浅田五郎議員、10年以上表彰。本会議、召集日と閉会日で手話通訳を開始。6月26日、総額72億7841万1000円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第1号を可決。6月定例会では市長提出議案33件、 議員提出議案2件についてそれぞれ審議決定。7月3日、和夫石黒氏長崎市名誉市民顕彰式に議長が参加。イギリス・ロンドン。本文左に写真があります。和夫石黒氏へ長崎市名誉市民証書と名誉市民賞を贈呈。7月4日、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録。本文左に2枚の写真があります。1枚目、世界文化遺産登録決定時の様子。第42回ユネスコ世界遺産委員会。2枚目、世界文化遺産登録記念イベント。遠藤周作文学館。7月18日、長崎県下市長議会新幹線推進連絡協議会の前熊正直会長が、長崎新幹線建設推進実行委員会として、長崎県議会九州新幹線西九州ルート整備特別委員会とともに、九州新幹線西九州ルートの全線フル規格による整備等について、関係省庁や国会議員に要望、19日まで。7月24日、夜景サミット2018 in マレーシアに前熊正直議員が参加、28日まで。8月10日、小中学校へのエアコン設置を求める申し入れを市長に対し実施。9月3日、9月定例会開会、21日まで。9月13日、総額1億6410万円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第3号を可決。9月21日、総額9億3712万9000円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第2号を可決。第84号議案、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例は継続審査と決定。議員提出議案の吉原秀夫議員に対する辞職勧告決議を可決。9月定例会では市長提出議案31件、議員提出議案1件についてそれぞれ審議決定。9月24日、ポルト市ボスロール村姉妹都市提携40周年記念及びライデン市姉妹都市提携記念公式訪問団に議長ほか議員4名が参加。10月3日まで。本文右に3枚の写真があります。1枚目、ポルト市長及び市議会議長を表敬訪問。2枚目、ボスロール村姉妹都市提携40周年を記念して調印。3枚目、ライデン市長に記念品の発表を贈呈する逸話議員。10月22日、平成29年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計に係る決算議案を審査。教育構成委員会、10月22日、23日、24日。環境経済委員会、建設水道委員会、10月22日、23日。総務委員会、10月29日、30日。11月1日、クレインハーバー長崎ビルへの企業誘致に係る申し入れを市長に対し実施。11月2日、災害時における緊急行動について、仙台市危機管理室の荒木秀夫参事を講師に招き、議員研修会を開催。 本文右に写真があります。災害時における緊急行動について研修。11月27日、11月定例会開会、12月14日まで。平成29年度、長崎市一般会計歳入歳出決算など15件の決算議案を認定。総務大臣感謝状、奥村修恵議員、35年以上。12月14日、総額90億6657万7000円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第5号を可決。第127号議案、長崎市の交流拠点施設、マイス建設の凍結に関する住民投票条例についてを審議し、記名投票による採決の結果、原案について賛成少数で否決。総額マイナス7274万1000円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第6号を可決。総額2400万円の平成30年度長崎市一般会計補正予算第4号の専決処分を承認。継続審査としていた第84号議案、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例を修正可決。11月定例会では市長提出議案61件について審議決定。12月23日、長崎商業高等学校女子陸上部が女子全国高等学校駅伝競争大会に初出場し、副議長が応援。本文右に写真があります。長崎商業高校女子陸上部の選手を激励。京都市。人事。次の人事案件について同意することに決定しました。固定資産評価審査委員会委員。園田秀明氏。再任。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。教育構成委員会。前座防空壕群の保存・活用を求める陳情。養生所・長崎医学校等遺跡の保存・保護・整備・公開に関する陳情10。環境経済委員会。長崎奉行所・西役所等遺跡群の調査・保存・活用・公開・整備に関する陳情。議員派遣。次の通り議員を派遣しました。公職権研修企画実施の北欧社会サービス総合コースへの参加。派遣期間、平成30年11月3日から10日。派遣場所、スウェーデン、フィンランド。派遣議員、西田実信。議会の動き。総務大臣感謝状の伝達、11月27日。本市議会議員として、35年以上地方自治の振興発展に寄与したことにより、奥村修恵議員に対し、総務大臣から授与された感謝状の伝達を行いました。議員研修、11月2日、仙台市危機管理室参事を講師にお招きし、災害時における緊急行動についてをテーマに議員研修を実施しました。長崎市議会では平成28年9月に策定した長崎市議会 BCP 業務継続計画、災害時行動計画に基づき防災訓練等を実施していますが、今回の研修では、講師の経験に基づく被災現場での対応や心構えについて学び、災害発生時の対応についてさらに理解を深めました。 クレインハーバー長崎ビルへの企業誘致にかかる申し入れ、11月1日、市長に対し、2017年出島町に建設した同ビルについて、当初の目的である企業誘致を果たし、市の経済活性化を図るためにも、県や県産業振興財団と十分連携しながら、出島地区オフィスビル建設事業費貸付金の返済が始まる2021年度までには、全フロアへの企業の入居を確定するよう申し入れを行いました。行政視察。議会運営委員会の付託案件にかかる調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、議会運営委員会、派遣委員、梅原和樹、山口正義、西田実、武継良治、林博文、岩永俊博、逸話清隆、浦川元次。期間、10月17日から19日。調査都市等主な項目、東京都北区、議会活性化の取り組み、仙台市、議会活性化の取り組み、柏市、議会活性化の取り組み。行政視察報告書は、ホームページでご覧になれます。2月定例会の予定、2月21日、木曜日、本会議、召集日、2月26日火曜日から28日木曜日と3月4日月曜日、本会議、一般質問、4日間。3月5日火曜日から8日金曜日と3月11日月曜日から13日水曜日、常任委員会、7日間。3月15日金曜日、本会議、委員長報告等。3月1日金曜日は、長小卒業式のため休会日です。会期日程は予定ですので、変更になる場合があります。今定例会での一般質問は、個人質問のみで、代表質問は行いません。ぜひ議会をご覧ください。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は本会議は議事堂入り口で、委員会は議会事務局総務課で受付票に氏名、住所をご記入ください。本会議の様子はケーブルテレビやパソコン、スマートフォンでご覧になれます。長崎ケーブルメディア11チャンネル及び長崎市議会ホームページで生中継しています。また、過去の動画も長崎市議会ホームページや YouTube でご覧になれます。